マラキ書3章13節から18節。
あなた方の言葉は私に対して同行している。主は言われる。あなた方は言う。私たちが何と言ったというのですかと。あなた方は言う。神に仕えるのは無駄だ。神の戒めを守っても、万軍の主の前で悲しんで歩いても何の得になろう。今私たちは高ぶる者を幸せ者と言おう。悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。その時主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れ、主の皆を尊ぶ者たちのために主の前で記憶の書が記された。彼らは私のものとなる。万軍の主は言われる。私がことを行う日に私の宝となる。人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。あなた方は再び正しい人と悪しき者、神に仕えるものと仕えないものの違いを見るようになる。
で、今日は3章の13節から18節の箇所から、神に仕えるものの幸いと題して2つの点で御言葉を取り継ぎます。で、第一の点は不信仰な者の言葉。不信仰な者の言葉、13節から15節を見ていきます。で、今日の箇所は神様と民との対話の最後の箇所です。で、今まで見てきたように、このマラキ書においては神の語りかけに対して民は不信仰な応答をしてきました。で、今日の箇所は民の不信仰な言葉が頂点に達します。13節、あなた方の言葉は私に対して同行している。主は言われる。あなた方は言う。私たちが何と言ったというのですかと。神様はご自分に対する民の言葉がもはや限度を超え同行していると言われました。ところが民は、私たちは何と言ったというのですかと言って、自分たちの同行した言葉を自覚していませんでした。この民の言葉に対して神様は言われました。14節、あなた方は言う。神に仕えるのは無駄だ。神の戒めを守っても、万軍の主の前で悲しんで歩いても何の得になろう。この不信仰な人たちは以前は神に仕えました。また神の戒めを守りました。万軍の主の前で悲しんで歩くとは、神の前に罪の悔い改めをしたということです。ですから彼らは神の言葉に応答し、自分の罪を悔い改めました。ところがそのようにしても、この世的な報いを受けることがないと感じたのです。そこで彼らは不信仰になって、神に仕えるのは無駄だ、神の戒めを守っても万軍の主の前で悲しんで歩いても何の得になろうと言って、神に仕えることも戒めを守ることも悔い改めることもやめてしまったのです。彼らはこの世の損得感情で神に仕えるか否かを決めました。彼らの信仰は御利益信仰でした。そして神を信じても、神の言葉に従っても、神に仕えても何の御利益も得ることができないので、信仰は何の得にもならない、無駄なことだと神に対する不満を言ったのです。さらに15節で続けて言いました。15節、 今私たちは高ぶるものを幸せ者と言おう。悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。高ぶる者とは神に対して高ぶり、神を信じない者のことです。三章の十二節では、十分の一の捧げ物をする者を神様は祝福されるので、すべての国々はあなた方を幸せ者というようになると神様は言われました。しかし不信仰な者はこの神の言葉に反発し、今私たちは高ぶる者を幸せ者と言おうと言いました。なぜなら彼らは悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れるではないかというのです。この不信仰な民は2章の17節でも、悪を行う者も皆主の目にかなっている、主は彼らを喜ばれる、一体裁きの神はどこにいるのかと言っていました。私たちもキリスト教信仰をこの世のご利益宗教と同じものと考えるならば、当時のイスラエルの不信仰な人たちと同じ言葉を神に言うことになるでしょう。イエス様を救い主と信じたからといって皆が金持ちになるわけではありません。病気が癒されるわけでもなく、願い事が叶えられるわけでもありません。奉仕をしたから、献金をしたから、この世的なご利益を得るわけでもないのです。そのように言うと、何のためにキリスト教を信じるのか、キリスト教信仰は無駄だ、何の得になろうということになるでしょう。さらに目をこの世に向ければ、クリスチャンでない人がこの世で大いに栄えている現実を見て、彼らの方が幸せ者だというかもしれません。また悪を行っても罰せられることなく栄えている姿を見れば、神を信じ神の言葉に従って生きることに意味を見出せないと思うかもしれません。しかし本当にそうなのでしょうか。これが聖書が私たちに語る問いです。そしてその答えが今日の箇所の後半にあります。第2の点で見ていきましょう。第2の点は、神に仕える者の幸い。神に仕える者の幸い、今度は16節から18節です。まず16節の最初、その時主を恐れる者たちが互いに語り合った。不信仰な者が神に対して不平を言っていた時に、神を恐れる者たちは互いに語り合っていました。彼らは3章7節の、私に帰れ、そうすれば私もあなた方に帰ると言われる神の招きに応えて、神を信じ、神を恐れ、神に仕える人たちです。彼らは共に集まり、互いに語り合いました。また共に礼拝し、共に交わり、共に奉仕しながら、互いに信仰を励まし合っていたのです。このことは私たちにとっても大切なことです。私たちは日々、キリスト教信仰とは正反対のこの世の声を聞きながら生きています。ですから、一人で信仰生活を過ごしていれば、信仰は弱くなり、この世と妥協し、 不信仰な思いに陥っていく危険性があります。そのような誘惑から自分を守り、信仰を成長させていくためにはクリスチャン同士の交わりがどうしても必要なのです。共に神を礼拝し、御言葉を聞き、祈り合い、交わりの中で互いに語り合い、共に奉仕をするとき、私たちの信仰は励まされます。そして信仰は決して無駄ではなく、この世の損得感情では計り知ることのできない素晴らしい祝福を神様からいただいていることを知ることになるのです。16節の中ほど、主は耳を傾けてこれを聞かれた。神様は信仰者の交わりの中で語られることに耳を傾けて聞いておられます。共に祈る祈りに神様は耳を傾けていてくださるのです。イエス様はマタイの18章の19節20節で言われました。まことにもう一度あなた方に言います、あなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人か3人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです。私たちの交わりの中にイエス様がいてくださって、私たちの語ることに耳を傾けてくださっているのです。16節の後半、主を恐れ、主の皆を尊ぶ者たちのために、主の前で記憶の書が記された。マラキはここでこの世の終わりの神の裁きの日に人々の目を向けさせました。記憶の書とある書は、ダニエル書の12章の一節ではあの書と呼ばれ、しかしその時あなたの民であの書に記されているものは皆救われるとあります。また新約聖書では、この記憶の書、あの書は命の書と呼ばれます。黙示録の21章27節にはこうあります。しかしすべての汚れた者、忌まわしいことや偽りを行う者は決して都に入れない。入ることができるのは子羊の命の書に記されている者たちだけである。マラキは主を恐れ、主の皆を尊ぶ者たちの名前が記憶の書、すなわち命の書に記されたと言いました。命の書に名が記されている主を恐れる者は、主イエスによってすべての罪が許され、天の御国に入る永遠の祝福を受けるのです。17節、彼らは私のものとなる。万軍の主は言われる。私がことを行う日に私の宝となる。人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。命の書に名が記されている人たちは神のものとされます。また神の宝とされます。大切な大切な神様にとっての存在となるのです。父なる神はイエスの救いに預かり、神の子供とされたすべての人を憐れんでくださいます。そして永遠の都で神と共に生きるようにしてくださるのです。18節、あなた方は再び正しいものと悪しきもの、神に仕えるものと 使えないものの違いを見るようになる。このようにやっては目に見える形で神を信じるものと信じないものの違いがわからないかもしれません。むしろ神を信じる者が苦しみに遭い、神を信じない者はこの世的には栄えているかもしれませんけれども、この世の終わりにある神の裁きの日には両者の違いをはっきりと見るようになるのです。神は正しい者と悪しき者、神に仕える者と神に仕えない者とを区別して正しい裁きを行われるのです。ですから私たちはこの世の損得感情やこの世の価値基準で神を信じ神に仕えることが得なのか損なのかなどと判断してはいけません。そうではなく永遠の御国に目を向けることが大切なのです。イエス様は天の御国に私たちを招くために人となってこの世に来てくださいました。それがクリスマスの出来事です。そしてご自分を信じる者が永遠の命を受け天の御国に入ることができるようにご自分の命を十字架で捧げてくださったのです。そして3日目によみがえり救いを成し遂げて天に帰られ、再臨の時には命の書に名の記されている人たちを永遠の都に招いてくださいます。その時私たちは天の御国で本当に幸せ者であることを実感することができるのです。さらに主にある幸せは天の御国に行くまでお預けなのではありません。天の御国の祝福を今この世にあっても受けているのです。私たちはイエス様を信じるときにまずすべての罪が許されて罪の重荷から解放されます。そして神の子供として神様と共に喜んで歩む人生が始まります。いつでもどこでも神は私たちと共にいて私たちを守ってくださり助けてくださり導いてくださいます。また同じ神を恐れ神を信じる者の教会の交わりに加えてくださり、その交わりの中で私たちは励まし合いながら信仰生活を歩んでいくことができます。試練の時には神は脱出の道をも備えてくださいます。神が私たちのすべての必要を知って備えてくださいます。私たちの弱さのうちに表される主の恵みを十分に受けて生きることができます。また人生の究極の目的である神の栄光を表すという充実した人生を歩むことができます。死に対する恐れがなくなり天にある希望を持って最後まで歩み続けることができます。そして最後には永遠の祝福を天において受け永遠に神と共に生きるものとされるのです。このような神様の祝福を私たちが受けていることを覚えるときに私たちは神に仕えるのは無駄だ、神の戒めを守っても万軍の主の前で悲しんで歩いても何の得になろうということは決してできません。むしろ神に仕えることはなんと素晴らしいことか、神の言葉を守り 悔い改めて主の許しをいただくことはなんと幸いなことだというものとなります。そしてたとえ神様のために苦しみを経験したとしても、それを幸いと思って生きるものに変えられていくのです。使徒たちがユダヤの最高法院で初めて鞭打たれた時、彼らはイエス様に従って損をしたと言ったでしょうか。そうではありません。彼らは皆のために恥ずかしめに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出て行った。そして毎日宮や家でイエスがキリストであることを述べ伝えることをやめなかったのです。その結果、神の言葉はますます広がっていき、イエス様を救い主と信じる人々が非常に増えていったとあります。私たちがクリスチャンになっても試練にあったり困難な状況に直面することもあるでしょう。周りを見るとクリスチャンでない人がほとんどであり、神様を信じなくても幸せに生きるのではないかと思うかもしれません。そんな時には、神様が私たちをどれほど祝福してくださっているかを心に留めましょう。私たちは永遠の祝福をこの地上にあっても、やがて来たるべき天においても受けているのです。ですからイエス様のための労苦を神の恵みとして受け止めることができます。神様はその一人子をお与えになったほど、私たち一人一人を今日も愛しておられます。この神の愛に私たちは応えて、私たち自身を神様にお捧げしましょう。そして神様を信じて神に仕えることがどんなに幸いなことであるのかを、私たちの生活を通して人々に明かししていくものとなりましょう。お祈りします。恵み深い私たちの天の父なる神様、マラキの時代、神を信じず神に仕えることは無駄だと言っていた人と、神を恐れ共に集まって信仰を励まし合い、神に仕えることの幸いを覚えた人たちの両者がいることを今日見ることができました。私たちのこの時代にも同じことが言えることです。そのような中で私たちは神様、あなたを信じる恵みに預かり、そして神様に仕えるものとされました。この世の損得感情で私たちの信仰生活を見るのではなく、永遠の祝福に預かっているものとして、永遠の御国に目を注ぎながら、神様がどんなに私たちを祝福していてくださっているのかを覚えて、あなたに仕えるものとして私たちを引き続き用いてくださいますようにお願いをいたします。そして神に仕えることの幸いを証ししていくものとさせてくださるようにお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。